お元気でお過ごしですか。命の御言葉の時間です。この番組は世界110カ国語に翻訳され、1967年から40年以上にわたって愛され続けているJ. バーノン・マギー神学博士によるラジオ番組スルー・ザ・バイブルをもとに日本語訳されたものです。旧新約聖書66巻の学びから使徒の働きの学びを続けてお送りしております。今日の聖書の箇所は使徒の働き18章6節から28節と19章1節から2節です。お話はラジオ牧師福田博之さんです。
使徒の働き18章の学びをしていますが、さてパウロはイエス様がメシアであることを証しします。使徒の働き18章の6節。しかし彼らが反抗して暴言を吐いたので、パウロは着物を振り払って、あなた方の血はあなた方の頭上に降りかかれ、私には責任がない、今から私は異邦人の方に行くと言った。この時パウロはユダヤ人たちと断絶をして異邦人の世界に行ったと思われます。7節から8節。そしてそこを去って、神を敬うテテオ・ユストという人の家に行った。その家は街道の隣であった。街道管理者クリスポは一家を挙げて主を信じた。また多くのコリント人も聞いて信じ、バプテスマを受けた。パウロはおよそ18ヶ月間をコリントの町で過ごし、素晴らしいミニストリーをしました。そして私たちは今主がパウロに語っておられるのを見ます。9節から10節。ある夜、主は幻によってパウロに、恐れないで語り続けなさい。黙ってはいけない。私があなたと共にいるのだ。誰もあなたを襲って危害を加えるものはない。この町には私の民がたくさんいるからと言われた。パウロはこの時すでにかなりの期間、コリントに滞在していました。パウロはこの町について、宣教活動はあまり成功しないのではないかと思っていたのではないかと思います。この反抗を受けた時、パウロはここを去って、どこか他のところに行く準備ができていたのではないかと思います。ところが、主ご自身がパウロを引き止められます。主は彼に、この町には私の民がたくさんいるからと言われます。11節。そこでパウロは1年半ここに腰を据えて、彼らの間で神の言葉を教え続けた。さてパウロが数ヶ月コリントでミニストリーをした後、またしても反抗が起こります。12節。ところがガリオがアカヤの地方総督であったとき、ユダヤ人たちはこぞってパウロに反抗し、彼を法廷に引いていって、彼らはパウロをビーマの座、つまり裁きの座に座らせ、彼に対する罪状を持ってきました。13節。この人は律法に背いて神を拝むことを人々に説き進めていますと訴えた。彼らはパウロがローマ帝国の法律やコリントの法律に背いている と言っているのではありません。彼らが言っているのは、モーセの律法に背いていると言っているのです。14節から17節。パウロが口を開こうとすると、ガリオはユダヤ人に向かってこう言った。ユダヤ人の諸君、不正事件や悪質な犯罪のことであれば、私は当然、あなた方の訴えを取り上げもしようが、あなた方の言葉や名称や律法に関する問題であるなら、自分たちで始末をつけるのがよかろう。私はそのようなことの裁判官にはなりたくない。こうして彼らを法廷から追い出した。そこで皆の者は、街道管理者ソステネを捕らえ、法廷の前で打ち叩いた。ガリオはそのようなことは少しも気にしなかった。ガリオはもし問題が宗教に関すること、あるいは宗教的なことならば、彼らは自分たちで始末をつけるべきだと言いました。彼はローマの行政長官であり、ローマの法律を履行することに関心がありました。でもローマの法律に関係しないとき、彼は干渉しませんでした。彼は宗教的なことは自分たちで始末をつけよと彼らに言いました。彼はこの点に関して無干渉主義を取り入れていました。ですからガリオはこのようにして教会と政府を切り離したのです。コリントは宗教も含め自由の町でした。アメリカでの政教分離についてマギー博士は次のように述べています。アメリカの最高裁判所が宗教に関しては無干渉主義を取り入れてくれることを望みます。一連の世俗的な人々が来て、学校で祈りをしてはいけないなどということのできるどんな権利を持っているというのでしょうか。もしもそのコミュニティが自分たちの学校で祈りたいのなら、彼らは学校で祈りを持つべきなのです。もし彼らが学校で祈りをしていないのなら、政府は学校で祈りをするようにと強要すべきではないのです。私たちは発言の自由と信教の自由を持っていると公言します。しかし残念なことに、私たちの自由はしばしば覆い隠されています。自由が乱用され、誤った指図をされています。見せかけの教会と政府の分離の下で、宗教の自由は実際覆い隠されているのです。もしも教会と政府を分離させるのなら、政府は教会関係のことに鼻を突っ込むべきではありませんと、マギー博士は述べています。マギー博士はさらに続けます。もしこのガリオが立候補するなら、私は彼に投票します。私はこのような展望を持った人たちが私たちには必要だと思います。ガリオはそのようなことは少しも気にしなかったと書かれています。それはもちろんのことです。なぜなら彼は世俗の行政長官だからです。彼は教理の違いに関する論争を収めようなどということはしないのです。それは彼の仕事ではありません。彼はそのようなことに近寄りません。もし彼が立候補するなら、私なら彼に投票しますと、マギー博士は述べています。18節。パウロはなお長らく滞在してから、兄弟たちに別れを告げて、シリアへ向けて出版した。プリスキラとアクラも同行した。パウロは一つの誓願を立てていたので、ケンクレアで髪を剃った。パウロが誓願を立てたというので、パウロを咎める人たちがとても大勢います。彼らはこの男は、私たちは戒めのもとにではなく、恵みのもとにあると述べ伝えた人なのだから、誓願を立てるべきではなかったと言います。パウロについてこのように言う人たちは皆、実際にパウロのためにちょっとした戒めを作っているのです。そのような人たちは、パウロは自分たちのやり方に従うべきだと言っているようなものです。恵みの下では、もしあなたが誓願を立てたいのなら、立てても良いのです。誓願を立てたくないのなら、立てる必要はありません。パウロは他の誰にも 誓願を強制してはいません。事実、パウロは明白に、誰もそうする必要はないと言いました。でも、もしパウロが誓願を立てたいのなら、これは彼の問題なのです。これが今日、私たちに与えられている恵みの神様にある素晴らしい自由です。小さな派閥をこしらえてクリスチャンたちのための戒めを作るわけのわからない人たちがいますが、彼らはこれはしてはいけない、あれはしてはいけないと言います。しかし私たちの関係は主イエス・キリストとの関係であり、それは愛の関係なのです。もし私たちが主を愛しているなら、もちろん私たちは主との交わりを壊すようなことは何もしません。ですからクリスチャンは他の兄弟姉妹に対して、あなたも自分と同じようにしなさいということはできないのです。私はあくまでも主に従うべきなのです。主は私が主との交わりを保つために、私がして良いこととしてはいけないことを私に示してくださるのです。もし肉を食べたいなら肉を食べる自由がありますし、ある特別な日を守りたいなら、それを守る自由があります。第一コリント10章の31節でパウロは次のように述べています。こういうわけで、あなた方は食べるにも、飲むにも、何をするにも、ただ神の栄光を表すためにしなさい。大切なのは、神様の栄光を表すためにすべてのことをするということです。肉を食べることが神様に好印象を与えることはないし、肉を控えることが神様に好印象を与えることもありません。さて、パウロは今、第2回の伝道旅行から帰る途中でアンテオケに向かっています。彼は東側にある港のケンクレアから船出します。今日、コリント半島には運河が通っていますが、この当時にはありませんでした。彼らは実際に陸地の上で船を引っ張ったのです。ケンクレアは東に向かう側のコリントの港でした。パウロはアクラとプリスキラと共にそこへ行って、そこから船に乗りました。これ以上西へは行きません。そしてパウロはキロについています。19節。彼らがエペソに着くと、パウロは二人をそこに残し、自分だけ街道に入ってユダヤ人たちと論じた。パウロがこの第二回の旅行に出たとき、神様の御霊が彼がエペソに行くことを許されなかったことを覚えておられるでしょうか。しかし今、帰り道に彼はエペソに立ち寄りますが、あまり長くは滞在しません。20節から21節。人々はもっと長くとどまるように頼んだが、彼は聞き入れないで、神の御心なら、またあなた方のところに帰ってきます、と言って別れを告げ、エペソから船出した。彼はエペソで宣教の大きなドアが開かれていることを見ました。彼は宣教師の心を持っており、彼らのところに戻ってきたいのです。エペソはローマ帝国の大きな町の一つでした。22節。それからカイザリアに上陸してエルサレムに登り、教会に挨拶してからアンテオケに下っていった。カイザリアとヨッパはエルサレムに登っていくことのできる港でした。彼はエルサレムに登り報告をしました。その後彼は北のアンテオケにあった自分の教会に帰って行きました。これでパウロの第2回の伝道旅行は終わります。23節。そこにしばらくいてから彼はまた出発し、ガラテアの地方及びフルギアを次々に巡ってすべての弟子たちを力づけた。これは今、ガラティア地方を通る彼の3回目の旅です。彼は第3回の伝道旅行でエペソに行くことをこれから見ていきます。彼はそこで素晴らしいミニストリーをします。 でも今、誰か他の人物もエペソに入ってきました。それは初代教会のもう一人の偉大な説教者、アポロです。彼はパウロほどにはよく知られてはいませんが、彼について多くのことを学ぶことができます。24節。さて、アレキサンドリアの生まれで、雄弁なアポロというユダヤ人がエペソに来た。彼は聖書に通じていた。アポロはユダヤ人でしたから、モーセの律法の背景を持っていたことを意味します。彼の名前、アポロはギリシャ語の名前です。ですから彼は離散したユダヤ人のヘレニスト。ギリシャ文化の背景を持つ人のことですね。ヘレニストでした。彼はギリシャの生まれでも、そのマケドニア地区の生まれでもありませんでした。北アフリカのアレキサンドリアの生まれでした。アレキサンダー大王によって建てられた町、アレキサンドリアはギリシャ文化の大きな中心地の一つでした。大きな大学があり、世界でも最も立派な図書館の一つがそこにありました。このアレキサンドリアでギリシャ語版の旧約聖書、セプチュアジントが作られたのです。アレキサンドリアにはユダヤ教の神殿がありました。初代教会の大きな中心がエルサレムとアンテオ家からアレキサンドリアに移され、初代教会の歴史の数世紀にわたって重要な場所となりました。アタナシウス、テルトゥリアヌス、アウグスティヌスの三人の初代教会の偉人たちは、ここの出身でした。アポロと同時代であるフィロは、ギリシャ哲学とユダヤ教を混ぜました。これでプラトン主義とユダヤ教が一緒になりました。アポロは明らかにその影響を受けていました。彼は雄弁な人物、偉大な説教者だったと書かれています。同時に彼は聖書に通じていました。つまり、旧約聖書の訓練をよく受けていたという意味です。25節。この人は主の道の教えを受け、霊に燃えてイエスのことを正確に語り、また教えていたが、ただヨハネのバプテスマしか知らなかった。ここには、主の道の教えを受けとありますが、これは口伝えに教育されたという意味で、啓示を受けたという意味ではありません。そして彼は霊に燃えていました。しかしこれは聖霊ではありません。聖霊は彼は神様のことに熱心だったと証ししています。アポロはイエスのことを正確に語り、また教えていましたが、ヨハネのバプテスマのことしか知りませんでした。26節。彼は街道で大胆に話し始めた。それを聞いていたプリスキラとアクラは、彼を招き入れて、神の道をもっと正確に彼に説明した。プリスキラとアクラは、礼拝の後、パウロを家に夕食に招きました。彼らはアポロの情報がとても限られていることに気づきました。そこで彼らは、イエス様についてアポロに語りました。27節。そしてアポロがアカヤへ渡りたいと思っていたので、兄弟たちは彼を励まし、そこの弟子たちに彼を歓迎してくれるようにと手紙を書いた。彼はそこに着くと、すでに恵みによって信者になっていた人たちを大いに助けた。28節。彼は聖書によってイエスがキリストであることを証明して、力強く公然とユダヤ人たちを論破したからである。彼は聖書によってイエスがキリストであることを示して、公然とユダヤ人たちを論破しました。彼はそれまで熱心にバプテスマのヨハネに至るまでの旧約聖書のことを教えていました。それまで彼はヨハネのバプテスマの先は何も知りませんでした。 アクラとプリスキラは彼に最新情報を与えて、同時に彼を改心に導く特権を得ました。彼はその後、アカヤへ行き、コリントとアテネを含むギリシャにある教会を訪問し、イエス様はメシアであり、救い主であると述べ伝えました。さて、使徒の働き19章の学びに入りたいと思いますが、パウロの第3回目の伝道旅行は、前の章の23節で、彼がアンテオケを離れた時から始まりました。この19章では、パウロは第1回、第2回の伝道旅行で行ったところの一部をもう一度たどります。そして彼はエペソに行き、2年間、毎日ツラノの行動で語ります。パウロはここで奇跡を行い、そのことでデメテリオと仲間の銀細工人たちがパウロに反対してデモ行進をします。その騒ぎは町の書記官の暴力にではなく法に訴えるようにという促しによって鎮められます。使徒の働き19章の本文に入りたいと思いますが、1節から2節。アポロがコリントにいた間にパウロは奥地を通ってエペソに来た。そして幾人かの弟子に出会って、信じたとき、聖霊を受けましたかと尋ねると、彼らは、いいえ、聖霊の与えられることは聞きもしませんでした、と答えた。パウロは第2回の伝道旅行の帰りにエペソを通り、彼らに神様がそのように望まれるならば、自分はまた帰ってくると言いました。前の時には彼はエペソには滞在せず、そこではミニストリーもしませんでした。しかし今彼はエペソに戻ります。そこには彼の前に偉大な説教者であるアポロが行きました。アポロはアクラとプリスキラが彼に話してくれるまでイエス・キリストの死と蘇りに関しては何も知りませんでした。ですから彼が述べ伝えていたのはヨハネのバプテスマまでで、それ以上のことは彼は知らなかったのです。その結果、アポロの説教を聞いた人たちは、ヨハネのバプテスマのことまでしか教えられてはおらず、聖霊のことは聞いたこともありませんでした。パウロはそのことに気づいていました。彼らは主イエスのことも、ペンテコステのことも何も知らなかったのです。
命の御言葉、お楽しみいただけましたでしょうか。お話はラジオ牧師福田博之さんでした。番組ではあなたからのご意見ご感想、また聖書に関するご質問をお待ちしております。お便りの宛先は郵便番号 592-8345 大阪府堺市浜寺昭和町4-462浜寺聖書教会命の御言葉の係。メールアドレスは全部小文字で ttb.hbc@gmail.com です。どうぞお気軽にお便りをお寄せください。それでは次回までごきげんよう。